di倉敷インプレーザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからはマルゴゴム工業株式会社代表取締役社長執行役員の藤木達夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのマルゴゴム工業株式会社、どういった会社なのか教えてもらえますか。
はい、マルゴゴム工業株式会社は、主として自動車用の、部品を製造して、自動車メーカーや自動車部品メーカーに販売をしております。日本の四輪二輪のメーカーの車には当社の部品が何らかの形で使われております。社名の通り、ゴムとか樹脂を素材とした部品が中心ということになりますね。
そうなんですね。経営理念であったり、代々引き継がれている思いっていうのはどういったものがありますか。
当社の企業理念の一つは、お客様、仕入れ先様、従業員、地域社会に信頼していただける会社を目指し、仕事を通じて社会に貢献するということでありまして、地域社会とか社会貢献ということを強く意識しております。でもう一つ、当社にはミッションがありまして、
ミッション、
その一つがですね、環境に配慮した製品、技術、サービスを通じて安全安心快適感動を提供し、社会に貢献するということです。社会のモビリティですね、我々生活していく上で欠かせないこのモビリティを支えている会社だというふうに、当社としては自負をしているところです。
そうなんですね。私車の運転が好きなんですけど、実はバイクの免許も持っておりまして、自分のバイクもあるんですけど、じゃあそれにももちろんこちらの部品が使われているんでしょうね。
そうですね、メーカーとか車種によって使われているものっていうのはいろいろ違いはあるんですけれども、何らかの形で当社の部品は採用されていると思います。
なるほど、なんかすごく身近に感じますね。2019年に塗装率100年を迎えたとのことなんですが、100年間、そして今までの遠隔について教えていただけますか。
はい、マルゴグループはですね、1919年に、直足袋の製造で始まった、企業グループです。社名はですね、みんなで協力していこうという意味の丸と、五大陸に飛躍をしたいという願いを表した子から来ています。で、創業以降ですね、直足袋で始まって、運動靴とか、ゴム引きの作業用手袋も開発をし、履物事業は茶屋町にある株式会社マルゴで今引き継がれて、直足袋とか安全スニーカー、作業用シューズ、作業用手袋、旅シューズ、こういったものの製造販売を行っております。一方、工業用ゴム部品の事業会社として、1954年に生まれたのがマルゴゴム工業株式会社ということになります。先ほど申し上げましたように、二輪四輪の自動車に使用されるゴムとか樹脂の部品を開発して、日本の自動車のさまざまな用途で使われています。例えば、エンジンの振動とか騒音を抑えたり、路面の凸凹から来る振動を吸収したり、といったような機能を持って、車の乗り心地を良くしているといったような部品とか、当社独自の高機能ホースでエンジンの環境性能を良くしていたりとかですね、あと、全般的に言えることなんですけれども、部品を軽量化して、燃費を向上させるといったようなことに貢献をしていると、そういう部品を作っております。
普段目にすることはないですけど、自動車の安全安心快適を、そっと支えてくださってるんですね。
そういうなりわいだということですね。あと一つ付け加えますと、日本の自動車メーカーがですね、国際化することに伴ってですね、当社も今海外5カ国で現地での生産を行っております。
5カ国というと具体的には。
アメリカ、中国、タイ、インドネシア、インド、この5カ国になります。
そうなんですね。 じゃあもう活躍の場を国際的にも広げてるんですね。そうですね。
我々仕事の中ではですね、海外のことも常に頭にあるという状態ですね。
なるほど、はい、あの100年続いている企業というわけですが、その秘訣どういったものでしょうか。
おかげさまで100年以上続けることができています、私のイメージで申し上げますと、企業というのは箱で、その企業が行っている事業というのが中身という、そういうイメージですね、
はい、
で同じ箱は続いてるんですけれども、その中身は、先ほどもご紹介しましたけれども、直旅で始まりましたけれども、その他に安全スニーカーとか旅シューズといったようなものが加わってきて、中身はその時代時代で変わってきてると、工業用の部品事業でも、自動車の進化に合わせて部品に要求される性能も随分高度化してますので、最近では電動車両向けの部品もラインナップに加わってきてるといったようなことで、常に箱の中身は変わっていってるということが、事業が続いていく大事なポイントではないかな、企業が続いていく大事なポイントではないかな、ちょっと言い換えると、常に新しいものを求めてきたから企業が長く続いてこれたということではないかと思います。
なるほど。変化というものと同時に変えられないものっていうのは何かありますか。
そうですね、先ほど社会 の、安全安心、快適感動ということを申し上げましたけれども、そういったところっていうのは常に私たちがやる以上は、そこは外してはいけない。社会の安全安心快適感動っていうところは、私たちが求めていく部分であると、そこは変わらないという理解ですね。
なるほど、耳に挟んだところによると、空飛ぶ車に関しても何か話題があるんですよね。
当社がですね、新規事業として自動車部品分野以外で、今取り組んでいるものがあるんですけれども、その一つである、空飛ぶ車の離着陸用のマットがですね、今年の初めに NHK のニュースで紹介をされるといったようなこともございました。空飛ぶ車は、決まった場所で離着陸することばかりではないんですよね。緊急時とかっていうと、グランドであったり、それから原っぱであったりとか、そういうところを使って離着陸しなきゃいけないこともあります、で砂が舞い上がるとプロペラっていうんですか、そちらにちょっと悪影響を及ぼすことがあるんだそうです、なので離着陸をするときには、そういう砂ぼこりが舞い上がらないような、そういう設営をしなきゃいけないんですね。で急ぎで何かしなきゃいけないというときに、当社でゴムのマットがありましてね、それがあまり大きくない、こう60センチ角、それくらいのマットがあってですね、それを並べて、あと穴があって、でこぼこでもってこう組み立てるような、そういう仕組みになってましてね、こうプロペラが回って巻き上がるようなこともなく、めくれ上がるようなこともなく、きちんと固定ができる、一辺がこう560センチ角なので、比較的持ち運びが簡単で、その場で組み立てることができると、そういったマットなんですよ。でそういうものを普段は使わないけれども、緊急で離着陸に使わなきゃいけないっていったような場所に、そういうものを持ってって敷いてもらう、そういうことで離着陸用のマットっていうのを紹介させていただいています。
なるほど、そういったマットだったんですね、もう思い描いていたなんか未来図がもうすぐそこにっていう気がしますね。
そうですね、まだまだ地についたばかりの事業ではあるんですけれども、NHK ニュースの影響の大きさというか、全国ニュースだったもんですから、懐かしい人たちから連絡をしてくださって、
そうなんですか。
そういうこともありました。
でこの空飛ぶ車、私はなんかすごく楽しみにしていて、それをまた今日この藤木社長に携わってるっていうのですごく興奮したんですけど、
倉敷でもですよね、マスクっていう団体があって、空飛ぶ車とかですね、高級宇宙産業をこの倉敷水島地区で、発展させていこうという取り組みをされてますよね、その一環で私どももですね、もしそういう形で何かお手伝いできることがあれば、ありがたいな、嬉しいなと思ってます、
藤木社長、高いところとか飛ぶのは平気ですか。
飛行機も嫌いではないですね。
本当ですか、じゃあいつか 実用化された時には。
そうですね、少し、まあ、あの実績が積み上がってからということになると思うんですけれども
、はい、そうなんですね、はい、あの楽しみに私も待っております、はい。そしてですね、丸五ゴム工業株式会社というと、あの魅力は人というふうに伺っているんですが、どのような魅力があると感じてらっしゃいますか？
当社はあの人材像っていうものを掲げておりまして、
はい、
高い志と熱い思いを胸に進化成長を続ける人材というふうにしております。人材っていう時に当社では財っていう、はい、漢字を、はい、あの材料の財ではなくて、うん、財産の財という文字を使うことにしました。人は貴重な財産だという、まあ、我々の意思表明
ですね。あ、そうなんです、はい、それはいつからですか？
今年から。
今年から、
はい、そのように改めました。
はい、
はい、であるだけにですね、あのやはり成長してもらえるように、うん、様々な教育の機会を提供しておりまして、うん、
はい、
まあ、ぜひあの従業員の皆さんにですね、そういう機会を積極的に活用してもらいたいなというふうに思っています。
福利厚生もすごく充実しているなというのを、はい、ホームページなので拝見させていただきました。
そうですね、あの基本的な取り組みとしてはですね、うん、まあ、大きく2つ柱があるかなと思ってまして、
はい、
一つはあの働きやすい環境づくり、
うんうん、
でもう一つはスキルアップの後押しという、うんうん、この2つの柱です、うんうん、で働きやすい環境づくりという点で申し上げますと、
はい、
まあ、一つは子育て支援ですね、
うん、
育児休業、
うん、
それから、半日単位で有給休暇が活用できるという点のこと、それから介護世代の支援、
はい、
介護休暇ですね、それから3つ目が若い世代への支援ということで、うん、
はい、
入社時期によって変わってきますけれども、うん、あの初年度の有給休暇は最大で10日間、10日間取れるようになってます、
はい、
それからあの出身地が遠方の社員ですね、
うんうん、
についてはまあ家賃の補助もしております、
はい、
でちなみにですね、あの先ほど育児休業のことを申し上げたんですけれども、
はい、
取得率の実績で申し上げますと、はい、あの今年はですね、女性は 100%、男性は 64%、
はい、
今現在取得してる男性が5名で、
はい、
もうすぐすると6名になるという、そういう実績がございます。
高い取得率ですね。
だと思いますね、
は
い、それからあのスキルアップのことも先ほど申し上げましたけれども、
はい、
会社として通信教育の活用を推奨してまして、
うんうん、はい、
あの通信教育の課程を修了した人に対しては、うんうん、100% 受講料を会社の方で支給をしてます、
うんうん、
それから、まあ、その他にもあの e ラーニングであったり、
はい、
外部講習などそういった教育の機会は、ね、積極的に提供して、
はい、
皆さんに、まあ、スキルアップしてもらえるようなですね、
うん、
そういう機会の提供に努めております。
はあ、なんだかここまで話を伺ってきて、こう共に働く人を大切にされてるんだなっていうのを。
そうですね、
はい、まあ、
一緒にこの場所で同じ時間を共有して、
うん、
一緒に同じ目標に向かって頑張っていくので、
はい、
まあ、やはりそういう人たちには力をつけてもらいたいと思いますし、うんうんうん、最終的には企業が良くなるっていうのは人材にかかってると思いますので、
は
あ、そこはあのしっかりやっていきたいと思います。これからも、うん、ぜひ力を入れていきたいなと思ってます。
社員を大切にしていく中で、社員の方々が突っ走って失敗することもあるっていうのも見たんですが、
はい、
あの挑戦することに対する社長の思いをお聞かせ願えますか？
は
い、
あの実は今年の当社のテーマは、
はい、
あの変化に挑戦することなんですね、
うん、
まあ、そういうテーマが掲げてるっていうことはまだまだ変わっていかなきゃいけない、
うん、
ということだと思ってるというそういう意思表明ですよね。
はい、
はい、まあ、よく例えで言われますけれども、
はい、
あの空振りの三振はいいけど、うん、見逃しの三振やめようねっていう、まあ、例えて言うとそういう気持ちで、
はい、
何か課題があってそれに取り組まずにやり過ごすということではなくて、
はい、
失敗するかも分かんないけどそれやってみようよという姿勢っていうのは、まあ、私たちとしては常に従業員の皆さんをそういうことにこう鼓舞していくような、
うんうんうん、
そういうことはもう常に意識してやっていかなきゃいけないと思ってます、
うんうんうん、
世の中の環境がどんどんどんどん変わっていってますので、こう我々も成長を求めて進化していくっていうことはもう必須だと思います。
なるほど。
まあ失敗するっていう点、例えばこう新しい技術に取り組みました、うん、でもうまくいきませんでしたということは当然なくはないです、うん、でもその時代が少しこう変わってくるとですね、
はい、
前回はうまくいかなかった原因のここが技術が進歩したことによってこの問題実は解決したよっていうことだってあるわけですよね、うんうん、だから前回こういうことやってみたけどここがネックでうまくいかなかったんだけど、うん、今時代が変わってきてここはなんとかクリアできるようになったよ、だから前うまくいかなかったのにもう一回やってみたらきっとうまくいくよとかですね、うん、そういったことも起こりうるんですよね、うんうん、でそれって前回やってみたことが、まあ、我々にとって一つの教材となって、うん、うまくいかなかった原因はここだけどここはクリアできるようになったよねっていうようなことも分かってくる、
うん、
そういう点でもいろいろとやってみるっていうことはとても大事なことなんだなと思います。
藤木社長自身も何かそういう経験はありましたか？
失敗はたくさんやってます、はい、
でも失敗を恐れずにやっぱり次の挑戦っていうのが大事なんですかね。
そうですね、命を落とすような、うん、そういう失敗は、ね、しちゃいけないですけれど、うん、怪我しない程度のね、
はい、
失敗はあってもいいんじゃないんでしょうかね、
はい、じゃあそれを社員にも求めていく、はい、っていうことなんですね、
はい、
はい、たくさんここまでお話を伺ってきたんですが、
はい、
最後にリクエスト曲を、はい、紹介していただきたいんですが、
森真希さんのスタンドアローンですね、うん、NHK のドラマ坂の上の雲のエンディングテーマで使われていました、
はい、
まあ、私はこの歌を聴いて目標に向かって歩んでいくっていうイメージが自分で作れるといいな、そういうイメージが好きだなと思うんだからいつも、はい、聴いています。
そうなんですね、はい、では、こちらのリクエスト曲、はい、後ほどかけようと思います、はい、本日はマルゴゴム工業株式会社代表取締役社長執行役員の藤木達夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。